Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは筑波大学副学長の谷川明秀先生、そのパート3です。子供についての思いをお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは筑波大学副学長の谷川明秀先生です。先生が監修されたイーストプレスから出版の手塚治虫からのメッセージ、命と心の教科書を踏まえつつお伺いしておりますが、まあ、先生はもちろん多くの子どもたちとか学生と接してきてらっしゃるわけですが、その中でお感じになることっていうのはどういうことになりますかね。
まあ、簡単に言うと男の子が弱くなった。
男の子が弱くなった
、うん、女性は相変わらずというか、っていうのが強いんですよ。で、それはまあ、医学的にはいろんなことを言えるようなんですけど、うんうんうん、私的に言えばね、うん、男の子とか男性としてのね、うん、こう夢をね、その、持つようなケースが非常に減っているということですね。とことん戦うとか、うん、とことんとにかく、やり抜くとか、そういう力がなくなってるんですよ。男女は一緒だっていう話もあるんだけど、うん、僕は建前と一緒だったらしいんだけど、うん、ただ必ずしもそれで全てが終わるわけじゃなくて、うん、男の子としての何かその生き方とか、うん、女性の非常にその、まあなんていうか、特徴的な生き方とかっていうのは、いくつもあるように思うんですね。うん、で、例えばね、力っていうことを考えたときに、うん、男の力と女の力を考えたら、うん、男は瞬発力なんですね。
うんうんうん、
ね、はい。女の人は耐える力とか、うん、持続力っていうのが強いんです、うん。で、これはもう肉体的にもそういうことはっきり言えるんですね。
はい。
だから、一瞬的な喧嘩においては絶対男は強い。
うんうん、
でも、女の人は一瞬的な暴力やったら負けちゃうけど、うん、でも耐える力とか、
うんうん、
もうずっとの、我慢する力とか、もうそういう力はものすごく強いですよね。で、どっちが強いかって言ったら、やっぱり結果的には女性が強いなと僕は思ってるんだけど、僕は今の、先ほど申し上げたように、日本の社会そのものも夢を失ってきてしまっている。もう学校の教員たちも夢がないんですよ。親たちも夢がないんですよ。で、こういう格差社会とかいろいろ言われてくるとね。でも、どこの夢を持ってきていいか分からない。で、そういう姿を見ている子供たちが夢を持てるかって言ったら、夢持てないんですね。だから、ね、僕はちょっと見たらね、手塚治虫がね、こういうこと言ってるんですね。子供の文化に携わる人間は、後ろを振り返ってはいけないような気がします。子供の夢が限りなく伸びるように、子供のための作品も、いつも進歩を続けなくてはならないからです。僕ね、やっぱり、子供の文化に携わる人間って、後ろを振り返ってはいけない。つまり、いつも、携わってる人自身が、やっぱり前を向いてるっていう、
うん、
この精神が手塚治虫の精神なんですね。
うんうんうん、
決して負けるな。
うんうん、
挫折しても立ち上がれ。
うんうんうん、
っていうことを彼はずっと言ってる。だから、一度や二度失敗したからといって、それで子供の目をつむような社会であってはいけない。
うん、
だから一度失敗してもとにかく頑張って、また再度挑戦できる社会を作れ、と言ってるんですよ。
うん、
ずっと最後まで彼はそういうことを言い続けてるんですね。
うん、
で、それとの漫画とね、こう、ダブらせてみるとですね、何が言えるかっていうとね、漫画ってのはね、主人公は強いんです。
うん、
例えば、千葉哲也の明日のジョーってさ、
はいはい、
で、リキシトルが強いんですけど、で、最後は、リキシトル死んじゃうんですよね。
はい、
だけど、その、ジョーに限らずに、その、漫画の主人公が、死んじゃったり、弱くなったりしたときに、うん、漫画は終わるんです。
そうですね。まあ、ジョーも真っ白になって終わるわけですね。
終わるんです、
うん。
つまり、主人公はね、キャラクターが、いなくなったらね、
うん、
ストーリーです。
そうですね。はい。
ガラスの仮面のね、
うんうんうん、
ガラスの仮面の北島麻也っていうのは、うん、負けないわけよ、絶対に。ライバル。
だからどんどん
そうそう、だから終わらないんですよ。
そうですね。
で、だからね、うん、漫画を持ってる、読んで愛読してる人たちっていうのは、うん、間接的に何を得てるかって言ったら、
うん、
強い人間に、
うん、
見てるんですよ。強い人間をモデルにしてるんです。
うん、主人公を見て。
そう。だから、本人は読者は何の 意識もないんだけど、うん、漫画を読む人っていうのは生きようとしてる人なんですよ。
うん、
そういう意味で、
うんうんうんうん、
つまり強い人間に憧れてるんですよ。
うん、なるほど。
だから今のね、はい、子供たちもやっぱりね、やっぱりいろんな苦境に立たされてもやっぱり負けないで前に進んでいく、
うん、
そういう姿勢が欲しいんだけど、やっぱりだんだん今なくなってきてるね。
なるほどなるほど。
でそれは先ほど言ったように実体験がなくなっていると同時に、うんうんうん、やっぱバーチャルの世界がね、やっぱり今の子供たち支配してきてるんで、
うん、
これやっぱ大きいですよね。
うんうんうん、なるほどなるほど。
でバーチャルの世界の中で育った子供って、うん、いい漫画家で生まれないんですよ。なぜか、
うんうんうん、
手塚さんの頃は自然体験でいっぱいのことを遊んでいろんな経験をしてるんですよ。いろんな経験をしてるからいろんなストーリーとかアイデアも生まれてるんですけど、うんうん、今の若者の若い漫画家さんたちはね、もうそういうのなくていきなり絵から入ってるんですよ、
うんうんうん、
だから経験ないから伸びない、
うん、なるほど。
で多分ね、どんな職業でもそうだけど、もうその初めから この世界しか知らない人って、
うん、
まず伸びないでしょ、
うん、
どの世界でも。
そうですね。
いろんなことを知って、
うん、
あの裾野が広ければあれだけど、
うんうんうん、
そうじゃない人ってのは本当にダメだと思いますよ。
ああ、うん、そうか。
こういうことも言えるんですよ、
はい、
例えば今日本の子供たちはみんな孤立化してるでしょ、
うんうん、
バーチャルの世界とか、うんうん、いろんなゲームとかなんかで、
うんうん、
でそれがやっぱり今の子供の弱さを生んでるところがあるんですね、
うん、
喧嘩をしたことがない、
うんうん、
兄弟喧嘩もできない、
うんうん、
少子化でいないから、
はい
ね、でそういう中でよくよく漫画って見てみると、うん、漫画って必ず主人公を中心にして複数の子供たちとか大人たちがいるんですよ、
うんうん、
つまりあの漫画って一人しか出てこない漫画ってありえないからね。
まあそうですね。
必ず家族があったり友達がいたりとか、はい、あるいはあの悪い友達でもいいんだけど、うんうん、いてね、うん、でそういう中での人間関係の中で、うん、生きてる姿を描いてるでしょ、
うん、
漫画って、うん、だから一人では生きられないっていうことを漫画を実は教えてるんですよ。
ああ、はあはあ、なるほど、
うんうんうん、だからまあ僕の周辺でもいろいろねその問題抱えてることもいっぱいいますよ、うん、不登校とか、
うん、
でも不登校の子供たちだって本当はだから要するにそのいろんな理由があって不登校になってるかもしれないけども、うん、でもその子たちも漫画を見てねその漫画の中でやっぱり友達とコミュニケーションしてるっていう姿をね、
うんうん、
感じてもらいたいし、
うん、
で人間と人間の実際のコミュニケーションっていうのがね本当人間の生きる中で大事だということをね、
うん、
やっぱりすごく感じてもらいたいんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
そうか。広く、
うん、
その世界、まあ、世界、まあ、日本でもいいんですけど、
うんうん、
地球とか日本が抱えてる諸問題で先生が最も気になるというのはどういうところになってきますかね。
あの僕はまあ例えば環境とかねいろんなことを、うん、誰でも言うからあれだけど、
はい、
僕は夢が持てなくなってるっていうことが一番ですね。
夢が持てなくなってる、
うん、つまり人間が夢を持たなくなってなぜかって言ったらね、
はい、
この本の中にもね希望っていう欄があるんですけど、
はい、
で人間がその地球を滅ぼしたんだから、
うん、
お前も滅ぼすんだって、
うん、
襲ってくるんですよ、
はい、
でそれ最後に待ってくれと、
うん、
サブローって子が言うんですよ。待ってくれ人間には希望があるんだからっていうことを言う場面があるんですね、
うん、
僕はこれはねすごい僕にとっても発見だったんだけど、
うん、
人間っては望みとか夢を持ってるから生きられるんだっていうんですね、
うんうんうん、
これは手塚様の思想の一つですよ、
うん、
でこの話をね、うん、あの学生とかね学校の先生方に話すとよく理解できるんですよ、
うんうんうん、
でどういうことかって言ったらね夢とかね、
はい、
望みというのは多分生物の中で人間しか持てない、
うんうん、
犬とか猫は夢を持てないんですよ、
うん、
でなぜ持てないかって言ったら犬とか猫には時間意識がないからなんです。
時間意識、
うん
うん、
例えば夢というのはね、
はい、
今日辛くても明日朝になれば、
うんうん、
また日が昇ってくるから頑張ろうっていうふうに考えるじゃないですか、
うんうん
うん、あの犬とか猫はねあと十何時間経ったら夜が明けるとかっていうことは、
うんうん、
その経験的には多少知ってるかもしれないんだけど、うん
まあ、本能的には知ってるかもしれないけど、
はい、例えばあと24時間経ったらね、
うん、
主人が帰ってくるとかってことは考えないわけですよ。でも人間ってのはね、
うん、
そういう未来予測とか未来意識とか時間意識を持ってる存在なんです、
うんうん、
多分唯一なんですよ、
うんうんうん、
そうするとね夢を持つということは必ずあと1週間後、
うん、
あと1年後には頑張ろうとか今日はちょっと休んでいるけども、
うん、
明後日から頑張ろうとかっていうことが持てるのが人間なんですよ、
はい、
でそうするとね人間のやっぱりその 人間が人間である条件っていうのはね、もちろんいろいろありますよ。火を使うとかね、物を考えられるとかね。いや、僕はね、それと並んで、それ以上にね、大事な夢を持つことができるっていうことだと思うんですよ。で、そのことを手塚先生はね、ずっと言ってるんだよ。っていうことを今回この本を編集して初めて分かった。そうだ、夢なんだ。希望なんだ。今は苦しいけど、1年後にはなんとかなる。そういう希望を持たないと人間は生きられないっていう。で、そういうものをね、ほとんどの日本の国民はみんな苦しいじゃないですか。それはほんの一人の人が恵まれてるかもしれないけど、でもほとんど大部分の人はみんな苦しい生活をし、生き方をしている、強いられている。でも何か1年後、2年後、あとは5年後にね、自分は何かできるんじゃないかとかっていう、そういう意識というか姿勢というかね、そういうのを持つことによって人間は生きられる。
なるほど。
で、そういう姿勢が今ね、非常に抜けている。日本だけじゃなくて、世界的にも。
はい。なるほど、なるほど。
というのが僕が今のご質問のね、
なるほど、
一番大きな問題かな。
なるほど。じゃあ、それの解決策を見出すためにも手塚作品ということになってくるんですね。
そうそうそう。
ほうほうほうほうほう。なるほど。そうですか。
いつも前向け。チャレンジしろ、
うんうん。
でもダメだったらもう一回頑張れっていう、うんうんうん、そういうメッセージをずっと送って
る
んですよ。
なるほどね。そうですか。うん、そうすると、まあ、手塚作品、まあ基本的にはもちろんね、その子供向けということが、うんうん、大前提にありますけど、子供だけが読むべきものではないということになりますね。
そうですね、
うんうん。もうやっぱり大人が読むべきというところにもなってくる。
子供に向けに書いた部分も大きいんだけど、うん、もうなんていうか、この作品読んだ連中がもうお母さんお父さんになってるんで、うん、で逆に言うとお父さんお母さんも同じように読んでくれ。
うんうんうんうん、
あんたがおじいちゃんおばあちゃんになっても読んでくれ。
うん、
読んでも価値があるよ、
うん。
っていうことをね、
そうですね
多分ね、
う
ん、いや名作っていうのはそういうもんなんでしょうね。
お
うん、何度読んでも、
うんうん、
読む時代世代によってまた違った、うん、理解がされる。
なるほど。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。筑波大学副学長の谷川明秀先生をお迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。
また番組のホームページ。www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。